います。私はこの NSP の中で、前は、地域のひな型研究会ですかね、だから町づくりの担当をしておりまして、仕事も町づくりなんですけどね。でいろいろ私は水戸なんですが、水戸を中心に、市民と一緒に町づくり、わしわしをやろうなんてのをやってるんですが、それで、その町づくりってよく言いますとか、地域を元気にするって言いますけど、割とこう脇から見てると結構間違ってるっていうか、それやったって元気にならないじゃんっていうのが多かったりですね、あるいは、こんな町がいいんですよなんて言ってる、その根拠をよく見てみると、あ、だいたいよくね、こんな町がいいなんて言ってベスト10なんていうのを見ると、みんなそうかなと、そうなのと思って、その根拠の材料を見てみると、こういうことで地域の良さって測れるもんなのっていうのがね、ちょっとおかしいのがよくありますね。まあ、そんなこともいろいろお話ししながらですね。ここは少し前は暗くはできますか？あ、できないですか？はい。はい。じゃあ、行きます。町を使い倒して町を再生するということで、でその土地の衣食住を満喫しようというタイトルでございます。ですね。あ、これ、私57歳ってことですね。です。で、ずっと水戸で生まれ育ちましてですね、ほとんど、旧水戸城の三の丸っていうところで幼稚園と小学校、で、二の丸にある中学校で、あと本丸にある高校を出ましたから、13年間ですね、幼稚園から高校を出るまでずっと水戸城の中で、勉強したんですが、大体全然地元のことを教えてくれない地域でしたね。で、こういうのもちょっとね、やっぱ、町づくりについてのことを考えると、えらく問題だなと思うところはあります。あと、ちょっといろいろ書いてありますが、ですね、あ、これはいろいろ町づくりのことやってますということでございます。でですね、こうなんです。皆さん幸せですかっていうように私は本当に考えたいと思ってるんです。で、こう一番上にありますように、個性がない町づくり、なんでできたのって言ったら、まあ、国の補助金でやってるからだと。大体こんな形だったら補助金出しますとか、あと大企業のチェーン店っていうのはたくさんあるっていう、これだから、あの建物は何屋だ、あれは何屋だってすぐ分かるっていうのは全国どこでも同じ建物なんですよね。でそういうのが風景の半分以上を占めてるわけですね。そしたら個性がない街になってしまいますし、あとこの街づくりの変容っていうところに書いておきましたけど、昭和の時代っていうと郊外に大規模で大きな資本で長期のドッカンとしたプロジェクトっていうのが多かったんですね。で今はそんな需要もないですから、この矢印のこちら側にありますように、もっと生活に近いところですね。じゃ農村集落の中どうするの、あるいは街中どうするのって、私たちの暮らしに近いところどうするんだろうって、そういうところ小規模に小規な小資本でこう短期にドッカンというのを時間かけてやるんじゃなくて、身近なところを割と短期間でね、ちょこっと変える。で、また次、コロッと変えると。こんな街づくりに移っていくわけですね。で、新しく開発をするっていうところから、暮らしに近いところの整備っていうように変わってきています。あとですね、ちょっと、この間これお気持ちっていう、天皇陛下のお気持ちがこの間発表されましたが、藤原さんもおっしゃってるように、あの中にある、この国内のどこにおいてもその地域を愛し、その共同体を地道に支える姿勢の人々になることっていう、言葉がございました。で、これって、この一番上にあるような大企業とか国任せ、まあ行政任せで地域なんとかしようっていうんじゃないんですよね。そこに住んでいる人たちがこの地域どうしようっていうのがこの国らしさですね。昔からやってきたことであるということです。で、まあそれをですね、そういうことも踏まえてですね、今までのやり方を変えて地域づくりをしようということなんですが、まあ、結果的にはこの豊かであるとか健康であるとかですね、まあ、そういったこれからの街づくりをやろうっていうんですが、それってどうやんのっていう話ですよね。でそこをちょっと一緒に考えてみようということです。で、先ほどもちょっとお話ししましたね、住みよさってよくあります。政府もですね、新国民生活指標なんていうのを昔やってましてですね、なんか1999年で評判悪かったからかわかりませんけど、やめちゃいましたけど、ここにいろいろ書いてあります。住むとか、学ぶとかですね、国際化のこととか、あと東洋経済は今もやってます。よく、一番よく普通にですね、住みよさランキングで富山県が一番だったとかいうのはこの調査ですね。で、これ、 ってね、いろいろ出生数がどうだとか、なんとか定員の数がどうだとかって言っております。こういう、指標、データ化してですね、どこが豊かとか、どこが住みやすいなんていうのをやってるんですね。で、これと、またちょっと違う観点でいくと、割と前評判になりましたのは、ブータンが、その国民総幸福量っていうのが世界一っていうので、世界で一番幸福な国っていうような言い方もされてました。まあ、そこでもですね、まあ、大事なのはこの経済的な数値だけじゃなくて非経済的なものも大事ですよっていうんで、そういうところも指標化して見ているっていうところは、まあ、少し違うところとしてあります。あと菅首相もなんか変なことで前やってたんですね。2010年震災前にですね、幸福だからよくわかんないですね、最小不幸社会を作ろうなんて彼言ってまして、最小不幸社会ってまあ、わかるような、わかんないような。でですね、すごく結構、なんか自殺率とかなんとか、そんなね、ネガティブな数字が出てきて、これをいかに小さくしましょうかなんていう、そんなことを目指して、日本は世界で一番不幸が少ない国ですと言いたい、国づくりしようと思ったようですけど、全然気合入んないですよね、こんなこと言われたと。で、まあ、こういうような数値もありました。で、ところがですね、去年、これ、ホームズっていう不動産屋さんのホームズ総研っていう、ホームズ総合研究所っていうんですかね、そこの島原さんっていうのがセンシュアスシティっていう、それはね、官能都市っていう訳してますけど、センシュアスシティっていう本を出したんですね。それはすごく評判が良かったんですが、そこでそのどの町がいいですかっていうのを調べるのに、まあ、不動産屋だからそういうのを調べたいわけですね。何を調べたかっていうと、その公園の面積が大きいとかですね、一人当たりのなんとか生産量が多いとかですね、給料がどうだとかって、そんな数値のことなんか一切聞いてないんです。例えばね、関連性で共同体に帰属しているかどうかを見るときに、寺や神社にお参りした、丸か×かとかね、こんな感じなんです。とかですね、ロマンスがあるなんて言ってね、デートをした、ナンパした、されたとか、路上キスしたとかね、あ、そういえばあったなとか丸つける。こういうようにですね、具体的にその自分の街で、の行動を聞いてるんですよ。何があるってことじゃないんです。行動。ですね。あるいはこの機械があるって言ってもね、もし機械があるって言って、そういう普通の指標でいきますと、この町には、何ですか、こういう交流の場が何箇所あるなんてことを言うんですよ。でも何箇所あったってどうでもいいんですよ。一人一人がそれ使ったかどうかが問題なんですね。そうすると、こう刺激的で面白い人たちが集まるイベント、パーティーに参加したかどうか、そういう場所があっても行かなかったら、0点なんですよね。でも行ったかどうかとかですね、あるいは何ですか、この知人のネットワークで仕事を紹介されたとかですね、こんなこととか、あと身体性のところでは、庶民的の店でうまい料理やお酒を楽しんだとかですね、見知らんや食べログの評価の高いレストランで食事をしたとか、あと歩けるなんていうところもね、これなんとか散策路が何メートルありますとか、自転車道ありますとか、そんなのは行政的な数字で、ここで言ってるのは通りで遊ぶ子供たちの声を聞いたとかですね。そういうのってなんかいい感じですよね。あと、外で思いっきり身体を動かして汗をかいたとかですね。こんな、こういう、これが調査項目全部なんです。これを全国の、かなりの都市に聞いてですね、どの都市が官能的であるかっていう言い方ですけど、いい街かっていうのを調べたんですね。で、これ本がありますから、センシュアスシティって。で、そうすると、まあ、住みやすいとか、街の中で住みやすいっていうのは、どんなところが官能的って言いますかね、センシュアスシティかっていうと、住みやすいとか、アクティビティが見られるとかですね、街の特徴として混在しているとか、多様性があるとか、カルチャーがあるとか、コンパクトであるとか、そんなことが、まあ、分かってきたりはするんですけど、で、ここでもですね、ちょっとまた難しいんですね。あ、それでですね、世田谷が一番良かったらしいんですが、ですね、そういう街を、じゃあ、どうやって作るのっていうのがまた難しいんです。先ほどの最初の指標のように、公園とか、給料が高いとか、なんとかの数が多いとか、そういうデータで分かる指標が高ければ幸せになるかっていうと、そうでもないと。で、そういうの施設作ればいいってもんじゃないなと。で、これは、こう、先ほどのようないろいろなこの指標の、こんなことがいろいろできるところっていい街なんだろうな。じゃあどうすんのっていうことなんですよね。じゃあどうすればそうなんだよって話ですよね。で、じゃあ、先ほどの幸福、国民総幸福量が世界一だったブータンですね。ブータン見ると、 自分は幸福だって思ってる人が 97% なんですね。すごいです。で、生活に満足だって言ってる人が 83.6%。で、他人を羨ましいと感じたことがないって人が 83.7% ってすごい国なんですね。で、ストレスという言葉がこの国は増加語で使って、ストレスという言葉がないんですよね、そもそも。だからブータンにはストレスないんだそうです。で、そういう国なんですが、でも、これ、あそこね、民族衣装着なきゃいけないんですね。決まってるんですよ、ルールで。で、あと、とても質素な家だし、信号なんかなくて手旗信号をやってるんですね。で、NHK の人が、信号つけたらどうですかって聞いたら、なんでって聞かれて終わっちゃうんですけどね。その必要性を感じない。でも、そういう、こういう暮らしぶりをこう見てですね、うん、NHK 的には言うんですよ。素晴らしい、いいですね。じゃあ、あんたここに行って生活するかって言ったら、絶対嫌って言うと思うんですよ。だからね、ブータンの人はあんなに幸せです。でも皆さん暮らしたいと思いますよ、そこで。遊びに行くのはいいけど、ちょっとずっといるのは辛いからとかね。そうするとですね、でも彼ら幸せなんです。でよくわかりますね。そうすると、他人の国の人が何と言うと自分たちの国の衣食住を満喫しているということなんですよね。で、最後に書いたように、幸福とか満足は自己満足でいいってことですね。外部の人が評価するものではなくて、だからこれ指標で何かやるんじゃなくてね、自分たちが何ができる、こんなの楽しいっていう、そういうのが幸せそのものですね。で、指標の問題ではなく価値観の問題だったりもするわけですね。で今度ね、これはブータンが極端な例でございますが、私たちが割と憧れる欧州の街です。で、カフェから出張って歩道でお茶を飲んでるとかですね、こんな市場があったりですね、お城があったり、ああいうお城のところもあるっていうんじゃなくて、あそこに行くとおじいちゃんが犬の散歩してたり、こういう空間ですね、良さそうな雰囲気のところを日常使いしてるんですね、彼らは。で、その日本でよく観光開発って言い方をします。で、観光開発をすると地域が潤うとか言うんですけど、ヨーロッパの人っていうのは観光についてどう考えてんだろうっていうのは私は聞いたことありませんが、こうやって見えるものは彼らの日常生活そのものなんですよね。で、それを僕らが見て、あ、こんな風景の中で、ああこのお茶飲んでるこの人みたいになりたいと、ああいう暮らしぶりを俺もしたいと思うから、見に来る人が多いんですよね。で、ただですね、もっと言うと、例えばイタリアなんかでも、そのワインとか雑貨とか、みんなお土産で買って帰りますけど、ワインとか雑貨っていうのは、お土産品でも何でもなくて、彼らの普段使いのものですよね。何でもない、安いものですね。それがいいなと思って売れちゃうんですよね。で、そうすると、まさにですね、上に書いてある自分たちの暮らしぶりとか日常を見せてるだけなんですよ。で、それが彼ら自身がすごく満足しちゃってるんですよね。で、楽しんでいる。で、それを旗から見て、あ、いいなと思って、で、彼らの使ってるものを買ってみたり、この街にまた遊びに来たいなとか、そのうち住んでみたいなと思ったりするっていうことですね。で、そういうこれもね、藤原さん前おっしゃいましたけど、個性こそ究極の競争力であるっていうところがあります。その街の個性で、その町々全然特色があります、それぞれ。で、そこの持ち味を自分たちが思いっきり楽しんじゃってるんですね。で、それがその町の良さにつながってるわけですね。で、まあ、こういうブータンの例、あとヨーロッパの例ってありますが、私のふるさと茨城っていうのを見ると、ね、こうイメージランキング最下位、これ、ちょっとね、最下位の常連って言ったけど、最下位のポストは1個しかないから、最下位独占なんですよ。もう過去何年間にわたって独占してます。もう茨城のイメージっていうのは悪いっていうのはないっていうか、知らないとか、そんな感じだと思うんですね。 でも個別の資源っていうのは優れていると私たちは思っております。とてもいいものがあるんですけどね。あ、ここにね、ちょっとこれ、甲府とか三河人にとっての果物って来ましたけど、前豊橋の義家伝の出身者と話をしていたら、その人は神戸から豊橋に進学したんですが、そこの先生のところに遊びに行ったら、メロンを食わせてやるっていうんですよね。で、その神戸から来たその僕の先輩は、メロンっていうと結婚式に出てくるこの薄いこういうやつをメロンだと思ってるわけですよ。美味しくもなんともない。で、メロンかってがっかりしてたらですね、三河にはその渥美半島の突端のイラコっていうところがメロンの産地なんですよね。どっかどっか取れるんですね。で、それで、じゃあメロン食べようって言ったら、先生のうちにメロンがゴロゴロいっぱいあってですね、こう切ってバンと半分切って、はいどうぞってこうやって分けるわけです。それを食べたらとても美味しかったってですね。だから産地っていうのは でね、茨城の場合何してるかっていうと、茨城が今鉾田のメロンっていうのは築地で日本で一番高く売れると知事が自慢してるんです。で、そうするとね、東京の人が、あ、茨城ですか、メロンあっていいですねって言って、最近メロンいつ食べたっけって言ってですね、その三河の人なんかはきっとね、一番美味しいのを日常的に食べちゃってると思うんですよ。だから彼らは豊かなんだと思うんだけど、茨城の人はそれなんか東京で高く売れたって僕らには全然イメージアップにもならないし、豊かにもならないんですよね。だから自分たちの資源を自分たちが使ってないんですよね。なんだかどっか行っちゃってると。で、あと前大学の時に甲府の友達がいて、で、私茨城の大学だったんですけど、その学食に来たら、その甲府の友達がね、この学食おかしいって言うんですよ。なんでって言ったら、いや、果物かごがないって言うんですよね。甲府ってなんかどうなんですか、その食卓に果物かごがあって、いつでも勝手に果物食べるって言うんですよ、その子。で、茨城にないって、なんでって言われても、でもね、やっぱ甲府って果物多いですよね。そうするとね、やっぱゴロゴロ普通に食べると、みんな美味しいとこみんな地元で食べちゃおうって。だからね、美味しい果物食べたかったら甲府行こうって外の人に思わせるわけですよね。茨城なんかアホだから、一番美味しいのは東京で売っちゃうから、茨城に行かなくたって一番美味しいの食べられますよね、全国で。だから誰も茨城に来ないんですよね。茨城に来たって何もないってみんな思ってるわけです。いや、そうじゃなくてね、一番美味しいのは外に出さずに、食べたかったらこっち来いみたいなことをやるべきだと思うんですよね。で、水戸なんかも、水戸もね、いろいろ持ってる資源をうまく使ってやりましょうなんて言ってますけど、なかなか、本当にこういう人多いんです。こう、ないものねだりとかですね、東京が近いもんですから、なんか、東京病っていうのがあってですね、自分はうまくいかないと。なぜ？いや、水戸にいるからだよ。俺だって東京行けやね、絶対成功するんだ。いや、これ絶対お前の問題だと思うんだけど、この認め終わりって言ってですね、で、努力しないんですよ。そういうのいるんですね。そういうのだったりですね、それでちょっと前思ったんですけど、薩摩にこの、人切り半次郎ってですね、幕末の中村半次郎っていう人切りがいるんですけどね。で、榎木孝明さんが、半次郎っていう映画を前作ったんです。その人切り半次郎の。で、茨城県の副知事をやっていた人がいたんですけど、その、国土交通省から出向してきて、茨城の副知事やっていた、榊さんっていう人がいて、その人は鹿児島出身だったんですよね。で、その人に、この人切り半次郎の映画作って、鹿児島の人にとって何かいいことあるんですかって聞いたんですよ。で、そしたらですね、この人切り半次郎っていうのは、幕末までは中村半次郎でしたけど、明治維新後は、あちらにありますよね、桐野俊明って名前を変えて、この西郷殿の参謀閣でですね、あ、今度大河ドラマ、西郷殿っていうか西郷ですね、近年年明け出てきますけど、その脇にいる陸軍少将までなった男なんですけど、で、その鹿児島のその副知事の榊さんによると、薩摩では桐野俊明のことはよく教わると。あそこは先輩のちょっと年上のお兄ちゃんがちびちゃんに教えるんですよね。その薩摩男児たることを歴史も教えるんですけど、で、それでね、桐野俊明の男っぷりの良さとか、あの生き様とか考え方っていうのは、みんな薩摩の男は憧れるんだって言うんですよ。誇りだって言うんですよ。で、彼が幕末は中村半次郎という名前で、いわゆる人切りだったということは、東京の大学に行ってから他の県の人から聞いたっていうんですよね。まあ、ちょっとね、彼は東大だから もちろん知ってたと思うんだけど、ちょっと極端な話も入ってると思いますけど、郷土教育っていうのはそれでいいと思うんですよね。悪いことなんか教える必要はないと。もういいとこばっかり取ってですね、もう自己満足、もう俺のふるさとこんなにすごいとかね。で、そういうこの自己満足で地域を満喫するっていうのが、やっぱ幸福につながるんじゃないかと思います。これブータンのことを思っても、ヨーロッパのことを思ってもそうだと思います。でですね、まあ、水戸はちょっとそういうのが下手なところなんですが、でもこれ石庭で有名な龍安寺ですね、石庭があります。そこにですね、こういう地足のつくばいっていうのがあるんですね。これ上から見ると、これご存知ですかね、龍安寺入るとあるんですけど、これで我で、ただ樽を知るって言ってね、樽を知るってもうそれこそないものねだりせずにですね、今持ってるもので十分だということが大事なんですよという、なんかね、禅の格言らしいですけどね、それを水戸の黄門様がこの龍安寺に送ってるんですね。だからそういう 今から、うん、300何十年前から今後もこういうことちょっとね、気にしてたのかなと思いますけど、ただこういう精神っていうのは地域の豊かさとか幸福っていうのはとても大事な考え方じゃないかなと思ってます。であるものを使って暮らしの豊かさにつなげるっていうことですね。で今度ちょっと違う観点でいきますと、これ人口のお話です。人口減少縮小時代の街づくりを考えましょうってことです。これは世界の人口です。もう本当にこの100年200年の間にもう爆発的に人口が増えております。でこれ自身は今度こちら日本ですね。日本も明治維新以降急に増えておりますね。150年経ちました。で3300万から1260だから4倍ぐらいになっておりますが、でここからドカンとこう落っこっていくわけですけど、でこうやって人口が下がってこれから下がってきますって、ここまで下がってくるんだったら何ですかね、例えばこの1900年頃の人口に減るんだという感じで、まあでもその明治の半ばだってそれなりに元気だったじゃんとか思うんですけど、でもこういう中身が違うわけですよね。人口が昔の例えば6000万とかになるにしても中身が全然違ってですね、この辺このちびちゃんが全然いなくてですね、年中の人がどんどん多いとかですね、だから問題なんですよね。でこういう時代の街づくり をまた私たちは考えているわけ で先ほどお話ししたように何か持ってるだけじゃなくて、それをどう自分たちが満喫するかっていうのはとても大事なんだなというところですけど、こういう人口がどんどん減っていく時代で中身も人口構成も変わってくる時代ですから、そうするとその物は実は有り余ってる時代になっちゃうんですよね。家とか広場とか、だいたい人口一人当たりこれぐらいっていうんで作ってきたから、その人口減っちゃってるんだからもう有り余ってると。でも人口構成変わってるわけですから、時代も変わってますからニーズは変化してるんですね。でだから結局は使い方をどうするんですかって、今持ってるものの使い方をよく考えないとさっぱり豊かになれませんよっていう時代だということになると思います。で今お話しいたしましたように、そうすると要するにその土地の衣食住をどう満喫するんですかっていうのが大事になってくるんですね。でここに書いておきましたように、2005年9月24日の藤原さんの、新生日本の国家ビジョングレートコラボレーション偉大なる共生社会の建設という冊子がございますね。でその中の第6章の3番目の新ディスカバージャパン観光立国10カ年計画の中に、そのことが書いてあります。その土地の衣食住を満喫しようと、でそれで、観光光を見るわけですからね、その土地の人が、光り輝かなきゃ、だからそこで衣食住を満喫して本当に光ってる様子、光り輝いてるっていうことがですね、それこそが本当の観光資源になってくるわけですね。何か観光開発っていうんでよくですね、新しいお土産品をなんとかとか B 級グルメをなんとかって、 B 級はちょっと所詮 B 級だからそんなのやってどうするんだと思うんですけど、わざわざ作る必要なんかないんですね。新しい場所を作るんで、場所余ってるよって、で新しいお土産品、いやもともとあるものでいいのあるじゃんって、それをもっともっとうまく使って満喫しないんじゃないですかっていうところですよね。でそれでもう観光立国っていうのことを考えて言ったわけですが、それでその後にですね、藤原さんのその文章の中に何らかの方法で地域の衣食住が確立すればっていう文章なんですね。何らかの方法でってこれどういう方法だろうとあまり方法が書いてないということなんです。でまず地域おこしって書いてあるんですね。で地域おこし、何らかの方法で地域おこし、これをちょっと今日考えてみようということなので、どういう方法をたどればその土地の衣食住を満喫できるかということですね。で、ということです。でですね、でちょっと戻ってですね、幸福って何だろうってもう一回戻ってみようということです。で先ほど2つありました。いろいろなその1人当たりの面積が何平米だとか、そうすると住宅がどうだとか公園がどうだとかって、ね、そういう指標で、都市を比べてここが一番豊かだなんて、暮らしやすいなんて言っているのはありましたけど、どうもピンとこないと。でそこは何をやっているのかというと、この3つあるうちの一番下の環境を評価しているんですね。何があるかってことをやってるんです。何があるかですよね。そうすると資源、個性とか資源とかいろんな条件、交通条件なんかもそうですね。こんな機能がある、こんな基盤、こんな歴史とかいろいろあります。これありますと。ありますけど、それ使ってるかどうかのことは問われてないんですよね。 こういうのがいろいろなものがあれば、ソフトハード含めてあればいいねという手法は意外とあるんです。でもピンとこないわけですね。で、もう一つお見せしたその戦車数指標っていうね、戦車指標で言ってるのはこういうことは全然聞いてないんです。こっちのこと聞いてるんですよね。何をしたとかですね、ああいうことがあったとか、こんなのが聞こえたとかですね、こういう匂いがして美味しそうだったとかですね、そういうその嬉しいとか楽しいとか、そういうこの何を手に入れられたかとか、そういうところを聞いてるんですね。で、こういう違いがあるんです。で、この間に仕掛けがあるんですよね。こういうものがあるだけじゃなくて、これをこういう幸福感につなぐためには仕掛けが必要でしょうと。だから広場があるだけじゃダメです。なんで使わないんだろうとかですね。で、これどうやって広場を使うのって、そういう話ですよね。で、これをちょっとね、もうちょっと違う風に見ていきますと、さっきと同じですね。この環境としてはあるかないかですね。で、それを一番上の幸福っていうとか、あるものを最大限に生かして我慢じゃなくて樽を知ることで幸福っていうのを手に入れられるかと。で、そのためのそのあるものを幸福につなげる工夫っていうのが仕掛けとして真ん中にあるわけですよね。そうするとこういう環境資源条件っていう、そのどの年にもあります。今ものはあります。で、それをどう幸福につなげるんですかっていう、この活用、それをどう使うか、使い方の問題なんですね。それをどういうふうな方法、どんな工夫でやっていくんですか。で、それをこうぐるぐる回していくっていうことになってくるんじゃないかと思うんです。で、じゃあ町づくりっていうとどうかっていうとですね、今まで町づくりっていうとここのことを言ってるんですよね。何があるかって、で、道路を作ろうとか、あのビルどうしようとかですね、新しく作ろうとか、公園が足んないから作ろうっていう、こう何がありますかって、何用意したとか、何、まあ、整備した、開発した、何を保全したとかも含めてですね、そういった、あるなしのところ、まあ、これアウトプットですね。これで勝負っていう感じですね。これで、どこが一番豊かだとか、そんなことやってたんで、町づくりもこれをやってきました。新しく作るとかですね、そんなことやってきました。で、ですけど、実際に多くの人が幸せかどうかを感じるのは、こちらのアウトカム指標の方なんですね。これあるかどうかはいいんだけど、それで結果的に何が手に入りますか？楽しかったとか、美味しかったとかですね、うまくいった。そういうことですね。で、それアウトカム指標って言います。で、そうすると、これをて、こういう資源はもう十分あると。それを幸福につなげるためにやるのが、これからの街づくりってことですね。だから、ほとんどの街づくりはこれから仕掛けに変わってくると思うんですね。何か新しいのを作るわけじゃなく、今あるものをどういうふうに、みんなの幸せにつなげるような仕掛けを工夫をしていくかというところが、街づくり、新しいこれからの街づくりになってくると思ってます。で、もうちょっとこの具体的に考えていくと、先ほどこう向こうからこう来て、またこっちにもこう来ますけど、3段になってて、環境があって、この幸福につなげるための仕掛けですね。いろんなものがあります。こう風土とか自然環境とか歴史も、あと産業も何でもかんでもありますけど、それをどうしたら一番上にあるように暮らしやすいねとか、豊かだねとか、愛着を感じるとかですね、あと便利だねって、儲かるねとか、そういう、あと安心だねって、こういうのどうやったらつなげられますかっていう、ここの仕掛けのところがとても大事だということですね。で、要するにこう存在するかどうかっていうことから、どう活用するかっていう時代じゃないですかっていうことで、まあ、こんな感じですよね。使う時代ですから、こう資源は山ほどあると。で、あと、コンテンツっていうのは、これ使い方も含めてですね、じゃあ、空き店舗があると。これ今までの使い方じゃ、どうも、うまくいかないから空いちゃってるわけですけど、そこに今の時代とか、あと、みんな豊かにするために、中に何を入れればいいんですか？どんなお店なのか、オフィスなのか、住宅なのかわかりませんけど、その空いてるところに、どういう中身、コンテンツを入れるんですか？で、そういう潜在資源をね、入れているわけ。それによってこう地域の新しい動きっていうのが生まれてくるんじゃないかなと思っております。まあ、例えば、まあ、これ豊島区でこんな絵なんか書いてますけどね、これだって都電があったりですね、公園があったり、古い建物とかお宮があったりしますが、それをどう使っていくんでしょうかというのを大事にしているところの絵のようですね。で、皆さんもこういうふうにヨーロッパ行くとよく見るわけですよね。本当にその街の空間、いろんなものを使い倒している風景って、それですごく幸せそうだって見てます。 で日本でもですね、こういうのってあることあるんですよ。ああいう水辺、水辺があるだけじゃないんですね。ちゃんと水辺使わないといけませんね。で本当にこの幸せそうな地区とか町とか場所ってあるわけですね。でこういうのを手に入れていこうというようなことでございます。でそうすればね、結局この町づくりって言いますけど、町使いなんですね。これからの町づくりっていうのは町使いですね。どう町使い、どうしますか。全然ないものねだりしないで、あるものをちゃんと使いましょうとかですね、自分たちの資源を使い倒す。あと自分ごととしてっていうのがありますね。実際にこう使うってことを考えますとですね、そのよくちょっとすいません。私もその仕事で街づくりのことをやっていますと、そのみんなのためにっていうようなことをよく言います。よく聞くんですけど、みんなのためにっていうのは誰のためでもないんですよね。本当にその、自分がそれをやって、幸せだとか面白いと思うのかなって、自分事としてこの使い方を考えていかないと誰も喜ばないっていうのが多いですね。自分事として自分のライフスタイルをどう豊かにするかなんてことが大事になってくると思いますね。まあ、今言ったように使うことを前提に考えていきましょう。であとさっきお話ししましたように、それで結果としてこう地元が一番その地域にある資源の良いとこ取りをしちゃってですね、外の人はそれを羨ましがって、それを食べたかったらとか、それを経験したかったらおいでっていうぐらい のことをやるべきじゃないかなと思ってます。あとですね、こういうそのちょっと最近ちょっと面白い話を聞いたのは、この一人勝ちの限界って、そうやってその地域を元気にしようっていうのを、この町使いって使い方を工夫して元気にしていこうと思うんですが、結構その今割と目立っていることとしてですね、これは道の駅です。道の駅の前にこれ駅ビルの方がいいですかね。これ水戸駅の駅ビルですけど、駅ビルっていうのはJR が全国各地で作っていまして、一人勝ちしてるんですよね。で駅ビル一人勝ちです。一人勝ちで儲けてるって言いますかね。で先日ですね、4月にですね、 JR 東日本のこういう開発を担当している若い人がいたんで、 JR のやっている駅ビル開発って、その駅ビルが儲かれば儲かるほど地域の中心市街地なんか衰退しちゃってね、えらい迷惑だっていう話をしたんですよね。実際ここ全部取っちゃいますからね、お客さんを。すごく迷惑なんですけど、そしたらその JR 東日本のこういう開発を担当している人も、いや実はそれはそうなんですですね。で面白いこと言ったのはですね、駅ビルが一人勝ちで勝てば勝つほど、まあ、儲かりますけど、町が元気がなくなって、その駅の乗降客数が減るって言うんですね。当たり前でしょ。よく考えたら当たり前なんですよ。だからね、俺がで自分だけ一人勝ちっていうのは、結果的に自分も潰れちゃうんですよね。で、同じようなことがですね、これ、道の駅って、今全国各地にありますよね。特に田舎の方の国道沿いに道の駅って。で道の駅ってこのドライブインだと思ってる人はたくさんいると思いますけど、なんで道の駅っていうのかというと、これ2010年もっと前ですね、昔、六前走って第6次全国総合開発計画っていうのができた頃ってだいぶ昔ですけど、その時にですね、道にも駅があっていいじゃないかって、だから道の駅には駅長さんっているんですよ。で24時間やってるんです。で駅っていうように、道の駅っていうのはそこで交通機関を変える場所なんですよね。だから車で来た人がそこで歩いて街の中とかその地域の自然を見に行くとか、バスで行くとかですね、自転車で行くとか、そういう乗り換えるターミナルなんですね、道の駅っていうのは。ですからここは普通のところと違って、 ちゃんとちょこっと休憩できるところもあったり、あと観光案内所みたいなのもちゃんとしてるんですよね。で、まあ、駅長もいたりですね。でそういうはずなのに、全国の多くの道の駅の成功例って言われているのはいかに儲けてるかってところなんですよね。で完全に道の駅が独占しちゃってですね、道の駅を作った町の、昔からお店が閉じちゃってるんですよね。もう道の駅に客取られたからダメとか言って、そしたら本当はここで人を呼んでここからその規制市街地というかその町中まで来てもらうはずが、もう町そのものを潰しちゃうんですよね、道の駅っていうのは。これは本当に危険な仕組みですね。だから駅ビルは少し最近反省してきてるんですけど、道の駅はまだまだ地方の市町村長なんか全然分かってません。ここで稼ごうなんて、ここ本当はここでですね、ちょっと美味しいものをちらり見せてですね、一個食べさせて、あこれ美味しいってどこで売ってるのって言って買いに行かせるんですよね。ここから歩いてでもバスでもいいですから。でそれでその作ってる原本を見ながらいいもの買ったって言って帰るっていう仕組みを作るはずだったんだけど、ここで全部売っちゃって本物売ってるからダメなんですけど、そういう独り勝ちも結局幸せにならないわけですよね。でどう地域のいいものを使っていくかっていう時にはここはちょっとすごく気をつけなきゃいけなくてですね。で、あとここにちょっと書いてあるのはややこしいことなんですけど、その私たちがこう街づくりやるときに何かこう作るっていうと、それがどうかな、うまくいったかなっていうのは見るんですけど、その今あるものを活用して地域を元気にしていこうってするときに、一個その仕掛けをしてそこがうまくいったかどうかじゃなくて、ダメなのは周り中みんなダメなんですから、そこがどうだってことじゃなくて、この独り勝ちじゃなくて、そこからこう波及効果でこの共感の輪が広がっていかないと困るんですよね。でそういうところもですね、このエリアのブランディングって最近よく言われているところがあります。例えばですね、一つのその交差点から交差点までの200メートルぐらいの一本の裏通りか通りのところにですね、こうちょっと元気がないと、でここに何かお店を改装したらですね、そこを出店したいっていう人が来てお店ができましたと。でところがそこに入った人は何を考えているかっていうと、普通はですね、もっと条件のいいとこないかなっていう、そこにお店出した次の日からですね、キョロキョロしてるんですよ。あっちの方が良かったなって言って、で、今度いつ引っ越すかって考えるんですね。これ住む人もそうなんです。こう、なんかアパート安いから入ったけど、でももっといい場所ないかなって。で、そういう考えで来られちゃうと、その物件っていうかその場所が使い捨てとか消耗品になっちゃうんですよ。ちょっといて、あもういいやっていらないって捨てられちゃって他に行っちゃうと。でそれをこう防ぐのにはどうするかっていうと、こういう そこだけのこういう独り勝ちの話じゃなくてですね、そのもうちょっと広いエリアのブランディングをちゃんとしようっていうことですよね。でここってこんな街になっ、こんなエリア200メートルぐらいのところで、ね、こんなエリアになったらいいねっていうのが、このよくその街に通ってるとあったりするんですよね。あここにああいうお店があるとみんな喜びそうだとか、こんな住まい方ってここ良さそうだねって、でそういうことをよくそのエリアのブランディングっていうか、そのエリアの方向性をよく分かって仕掛けていくわけですよね。でそうすると、まあ、そういう、ま、あの街の使い方をするわけですね。でそうするとそこにそのお店に入った人はそういうエリアなんだなと思ってくるわけで、それに惚れてくるわけですから、じゃあ本当にそういうエリアにしていこうって言って同じようなお店を呼び込もうとしたりですね、ここを本当にそんな街として元気になるような工夫をしたりするわけですよね。だからエリアのブランディングがちゃんとされていると、そこに落ち着いて住むとか落ち着いて仕事をしてくれるようなことが起こるんです。また割とすぐテナントが入ってすぐ出ちゃうところと、ずっと落ち着いているところは、そういうエリアの色付けっていうのがちゃんとできているかどうかの差っていうのは大きいようですね。でそこをちゃんとやることが、このこれから その町の余ってる資源の使い方、どうでも空いてるから使えっていうもんじゃなくてですね、使い方としてはそのエリアの方向性とか、ブランディングを踏まえてですね、やっていこうということで、そうするとこのいいなと思って共感してね、それがさらにこうほっといても増えていくっていうようなことが、どんどん空いているものが使われてくるってことが、起こるわけです。あとちょっとついでにですね、その使うっていうことを言うと、 実際にやってもですね、確かにそれいいなって言っても あまり使われないでダメになっちゃうっていうのはあるんですが、だから少しはですね、ターゲットのこともよく考えておかなきゃいけませんね。で、こういうシンプル族なんていうのは割と最近言われますね。シンプル族っていうのは今日はいらっしゃるかいらっしゃらないかわかりませんけど、1970年から80年前後に生まれた女性層のことをシンプル族というそうです。考えて生活のスタイルがシンプルなんですね。で、この人たちはですから今36歳から、45歳ぐらいなんですけどね、ちびちゃんもそこそこ大きくなってきてですね、 でもね割と家族で動いたりですね、親が団塊の世代なもんですから、すごくその影響力もあるんですね。ただその人たち、その女性たちっていうのはここにあるようにあんまり物を消費しない、だからこのシンプル族が幅を利かせると消費が下がっちゃうとも言われるんですけど、で だけどですね、これがいいと思ったら本当にね、ちゃんと継続してそれを求めていくんですね。で、本当に良いものをちゃんと買ってくれるっていうお客さんなんですね。そう、こういうふうに言うんだよね。自分が良いと考えるものやことへの出資は厭わない。あまり買わないけど、いいものにはちゃんと買った。で、それいいよって言って、親の段階の世代にもそう、これいいよって言うわけですよね。お金持ってる人たちに。で、そういう、こういう人たちがちゃんと、捕まえるって言いますかね。そういう人たちが来やすいような、街の使い方っていうのはとても大事になってくるということになると思います。あと、もう一つは、その層と非常に似ているところなんですけど、これ藤原さん前おっしゃってましたね。カルチュアルクリエイティブ層ですね。ロハス層ですよね。ロハス層。これ何歳っていうわけじゃなく、こういう考え方、ロハス的な考えを持っている人たちですけどね、もうこれからの人たちですね、その持続可能な経済を気にしているとか、健康的な生活様式とか、代替医療とか自然医療、また自己開発、こんなのがすごく気にしている。あと環境に配慮した生活様式を気にしていると。で、こういう人たちに応えられるような使い方っていうのも考えていった方がいいんじゃないですかっていうことになってくるわけです。で、実際にですね、私たちこの街づくりを仕事でもやったり、なんですかね、NPO などでですね、やったりはするわけですが、その時にですね、今までとちょっとこう違うところっていうのは、その街を使うとかですね、自分たちの地域を使い倒すっていうふうに考えると、いろいろ変わっているところがあります。で、それはこの公共空間なんですね。で、先ほどその、じゃあ空いてるお店どうするかなんていうことはお話ししましたけど、公共空間をどう使うかっていうのは結構大きいんです。公共空間っていうのは道路にしろ公園にしろですね、一番いいところにあるんですよね。これは図書館なんかもそうですけど、一番いいところにあるんだけど、それがあまりよく使われていないんですね。人がいないとか、図書館にも誰もいないとかですね、そういう公共空間、インフラもありますし、建物も含めてですね、それをどう使うかっていうのがとても大事になってくるんですね。で、それをね、それぞれの地域には自然があったり、歴史があったり、文化があったりって、それをどう活用するかということもありますが、あともう一つ、一等地にある公共空間をどう使うかって、これがどううまく使われるかっていうことがですね、この町の元気、町の資産そのものの価値を左右するところです。で、例えばですね、こちらの絵にあるように、この上二つは、建物があるのは民地で、この間は道路ですから、市道とかね、公共空間ですね、そこにはみ出しちゃってるんですよね。こんなにずうずうしく出張っちゃってると。こんなのは実際になくても、絵を描いただけでもお役所に怒られるような絵だったわけですけど、今はこれ OK なんですよね。こういうことしてもいいんですね。で、あと割と有名なのはあちら、左下は、蔦屋が運営している図書館ですよね。図書館なんだけど民間に任せたらこんなにも人が集まるっていうか、こんなにも多くの人が使いたがるような場所になったというふうに変わるわけですよね。あとこれは、その歩道ですね。歩道も、大体歩道でなんか商売やっちゃいけしからんとか、お店の人も出張って看板を置いただけで怒られるなんてのがありましたけど、今はだいぶゆるゆるです。 こういう公共空間、これなんかただこの空間として使うだけですけど、こっちだと商売になってますよね。で今はその公共空間というものをどんどん使って稼いで結構ですというのが国の考えなんですね。で国もですね、いろいろ制度的なことを考えて、例えばこれ都市再生法の中で都市再生推進法人というのを言っておりますが、これは市町村が指定すればいいんですけどね、この都市再生推進法人という、まちづくり団体がですね、これは会社でもいいし NPO でも一般社団法人でもいいんですが、そこが都市再生推進法人というのに市から指定されると、いろいろ事業の幅が広がるとかですね、まあお金借りたかったらなんとか融資が得られるとか、国とか支援が得られるとかですね、あと空間の歩道な空間の使い方も、こちらだ と、丸の内のあの辺のオフィス街の、歩道の使い方が、なんとかって NPO が都市再生推進法人になってですね、ゆるゆる使ってるんですね。この看板出したりですね、でだいたい歩道に常設 の、 広告看板があるなんていうのは変な話なんですよね、要するに公共の空間の中に民間の PR のボードが常設である。でこれは札幌の大通公園 の、 歩道にもあるんですよね。でこれもですね、都市再生推進法人に指定を受けて、そこがそういう公的な空間を、町の元気になる使い方なら儲けてもいいですよって使い方としてね、 OK してもらってるんですよね。それは今まではなかったですでもかなりね、国もまあ国がいくら頑張ったって地域は元気にならないって分かってきたから、自分たちのダメダメって言ったのをゆるゆるにしてですね、それで民間の力で稼いでいいですよ、それでも地域が元気になったら OK、 そんな感じになってますね。でこういう都市再生推進法人っていうのがありまして、でこういうのにやってもらおうっていうのがあったり、もっと制度的にはですね、公園とか空き地っていうところ、よくどこの公園に行ってもこんなのがいっぱいあるんですよね。これこんな罰になってたら何もできないじゃんっていうのがとても多いんです。でも最近国も変わってきましてですね、この一番上はこれ9月4日ですから2週間前かなに、国交省カフェや売店長期設置可能にっていうのがあって、ま、もうすでにだいぶゆるゆるになってて、公園で、公園っていうのは特にこれ都市公園っていうのは国交省の方の管轄の公園ですが、まあ、都市計画決定されている公園ですけどね、都市公園の中で、なんかカフェやるとかなんか商売やるっていうのは基本的には禁止だったんですが、もうちょっと前に、まあ、10年ぐらいの期間なら貸してあげますっていう制度ができたんですね。でそしたらですね、やり始めた人たちが10年では元が取れないって言い出してですね、じゃあ今度は2、30年に伸ばしましょうかって言って、でこれは公園側の都合もあるんですよ。そうやってお店やってくれると防犯になるんですよね。お店の人たちがこう公園をちょっとこう気にしてくれるからね、自分たちの空間として。でそうやって民間設けてください、でも公園も安心安全、あと人もいっぱい集まる、誰も困らない、いいじゃないっていうのをやってるわけです。あとね、これ公園に限らずプレイスメイキングなんていうのは去年から国交省も言い出してですね、空き地に芝生張るのに補助金を出しますとか、そんなことも言い出してますね。あと今度その空き地使うんだったら固定資産税も減らしましょうとか、これはこのやつい最近国交省が言ってました。でこういうようにですね、公園的なとか空き地的なところもだいぶ国は、制度的に規制を緩めてるんです。あとは民間側が どういうアイデアでですね、どんなことでそこを地域を元気にする仕組みでもあり、稼げる、これソーシャルビジネスの類ですけどね、それを仕掛けられるかと、それを市町村が OK していくかどうかですね、制度的に OK なんですけどね。で、ここにあるのは公園のいろいろな使い方として、あんなお祭りみたいなのもありますけど、ここにあるこの結婚式なんていうのっていかにもありそうですけど、これ、これね、つい最近まで違法だったんですよね。で、こういうアウトドアウェディングなんてやってる人たちいるんですけど、で公園なんかでもうやりたいっていう、リクエストがあるから、ね、で公園で結婚式やりましょう、みんな 通りかかった人もみんな一緒におめでとうやりましょうなんていうのを仕掛ける人いるんですが、公園を管理しているところに正式に何月何日結婚式で使わせてくださいって言うとダメって言われちゃうから、ほとんどこれゲリラ的にやってるんですね。無許可で勝手にやっちゃってる。でもこれも最近はいいんじゃないってなってきましたね。だから何がダメなのっていうぐらいね、本当にあの規制が強かったわけですけど。であとさっきちょっとお話ししたその芝生広場ですけど、街中なんていうのは本当に地方都市はですね、こんな空き地で駐車場になっちゃうところがどんどん増えてます。でこれは佐賀市の例なんですが、そこにですね、これ駐車場だったこの半分をこういうのを借りるのが都市再生法人だと、地権者と 市とその都市再生法人の三者協定でこう割といい条件で借りられるんですよね。で補助も入れられると、だからそんな家賃高くないとか でここを借りて芝生を張るわけですが、で芝生を張るときもですね、この芝生代の補助も国出しましょうって言ってるんですよ。だからこの間も国の人来て、芝生張る場所ないなんて言って、お金あげるから張ってなんて言って、であと芝生だけじゃなくてですね、空き店舗通り過ぎて空き地になっちゃったから建物がなくて困るから、コンテナでなんかね中でお店やるとか、こんなのどうですかって、コンテナ代も出しますなんて国最近言ってました。コンテナと芝生渡すからやってるなんて。でですね、それやるのにこうやってね、親子でチビちゃんに芝生貼ってもらうっていうのが面白いんですね。でこれはこう地元の人たちが仕掛けなきゃいけませんよ。これチビちゃんに貼ってもらう。そうするとね、チビちゃん芝生親子で貼るとあんな風にね、必ず放課後戻ってくるんです。毎日戻ってきてその芝生に自分たちの遊び場にしちゃうんですよね。でこう佐賀市の場合はおかげでこの周り錆びれてたのに、ちびちゃんと親子が毎日来るもんだからお店が元気になっちゃったんですね。でじゃあ町も空き地が多い方がいいのかなって言う人いるけど、そうじゃないんだけど、でもこういうのもね、こういう成果を見て初めて国も補助出しましょう、お金出しますなんて言い出してますね。こんな使い方もかなり、ね、できるようになってきました。あとこの水辺、三友千箱とか中川とかですね、大きな水辺があります。こんな湖がありますって威張ってるんですけど、水辺で遊んでる人を見た試しがないっていうんですね。ちょっと汚れてるっていうのもあるんですけどね、水辺があるけど使ってないんですよね。でこれは全部ヨーロッパの写真です。で日本だとこういう川沿いからこの辺まで河川区域って言ってですね、そこは危ないから使ってはいけませんって言って、一番いいところは使っちゃいけなくて、これより向こうを使っていいって言ったら、それは堤防の下で川見えないじゃんとか言うんだからね、そんなとこ使ってもしょうがなくてですね、一番いいとこ使いたいけどそこはダメですって言ってね、全然使わせてもらえない。でもヨーロッパなんかこんなの当たり前ですよね。もう昼も夜もお酒飲んでたりですね、怒っちゃう人がいるかもしれないけど、それでも OK になってますよね。でこれが向こうでは当たり前なんですが、でやっぱりね、国も少しいろいろ考えているみたいで、水ベリングプロジェクトっていうのをやってるんですね。でこれは言葉はこういう言葉はね、これ国土交通省だからあんまり上品じゃない、良くないですね。経済産業省が作るともうちょっとね、かっこいい言葉つけるんですけど、国土交通省はね、なんかね、かっこ悪いんですけど、ね、ベタッとしてるんですけど、水ベリングプロジェクト。で、これを、また国交省と、白鸚堂か、なんで白鸚堂なのかわかんないけど、組んで、全国 PR してます。何の PR してるかっていうと、こういう PR してるんですね。向こうは、今まで、水辺でもね、公的主体の管理で、ダメです、ダメですって言ってたんですね。で、これまで、ね、規制緩和で、商業利用の促進っていうのに、これを PR してるんです。で、国の人の言い方だと、川のところはね、危ない。水害とかね、いろいろあります。と言って使わせなかったんです、前は。で、最近は何て言ってるかっていうと、1年365日のうち水害で危ないのはきっと 2,3 日だから普段は使おうっていうふうになってるんですね。でどんどん使って、でこれはね、その国交省関係とか、その水ベリングのとか白鸚堂なんかがやったイベントで、子どもたちに使い方を、川が使えたらどうしますっていうのを絵にしてくださいって言って、絵にしてもらったものらしいんですけど、ここの絵にあることのほとんど OK だそうです。これ大丈夫いいよって。で、この中で稼いでいいよって。こんなのはね、割と、昔はこういうところにこう、足をつけて、ここで、何ですか、夕涼みするとかね、お酒飲むとかっていうのはもう、 危ないとか、もう本当にこんなの絶対ダメでしたけど、今どうぞって、これも補助出しますって感じですよ。そんな風にもうね、あのまさにこう使い方、新しいものを作る必要はないんですね。使い方を考えるっていう、いうことをもう国はもうどんどん応援していますね。でこういう、まあ、空き地ですとか道路ですとか空き地、公園、水辺ですね。あと、こういうあの空き家とか空き店舗っていうの、これはですね、ちょっと前から国にしても市町村にしてももう空き家対策どうするんだっていうので、結構いろいろな 制度を用意しております。でそれはいろいろ混ざってますね。空き店舗だとあの 商業振興策として出てくる場合もあれば、空き家のなんか新しい法律の中では危ない、ほっとくとあの壊れちゃったり、あるいは、子供が集まって悪いことするんじゃないかとかですね、それを防ぐためにどうあのうまく使ってもらえますかっていう、そっちの危機管理の方のお金で出てきたりですね、ありますけど、でも今空いてる空間を、もっと今の時代に合った、今期待されるとか生活を豊かにする使い方、できませんかっていうことを応援しましょうっていうのがあります。でこれはそういうのがあって、で例えばね、あのここにいろいろな絵があります。でこれ全部ですね、元空き店舗なんですね。元空いてて、中には10年も空いててどうしようっていうところだったりするんです。でこれをあの リノベーションっていう手法ですね。リノベーションっていうのはイノベーション足す RE ですね。リイノベーションですね。でリフォームって言ったらただの改装って感じですよね。そこの建物をこうこんな新しく一見ちょっと新しい風に改装しました。これはリフォームですけど、リノベーションっていうとそのリフォームプラスイノベーションがくっついてるような、だからこの、変革っていうかね、状況が変わるっていうのはとても大事なんですよね。で今のじゃなくて割とドラスティックに使い方を変えちゃうとかいう意味も入ってますね。でしかもそれが今リノベーションって言い方じゃなくてリノベーションまちづくりって言い方をしてるんですね。それはさっきお話したように単体じゃなくて、これ一個 やることでいいなと思って、この周辺全体がそういうお店が増えるとか、それを期待してくる人が住む人が増えるとかっていう、ね、エリア全体の価値の向上につながるような仕掛けとしてやるのがあのリノベーションまちづくりって言いますけどね。でこれは本当にその空いてるもの、あるものを地域の人がどううまく使い倒すかのとても良い例としてですね、今全国的に広がりつつありますけど、やっぱりねそういう講演をする人はプロですよね。にわかにやってもなかなか難しいです。手を入れてお店入れるのはできますけど、そこから共感まちづくりにこうつないでいくです、ね、みんながいいなって言ってですね、広がっていくっていうところにするのが難しいところですね。それまさにこの地域のブランディングがちゃんとできるかどうかです。そのために街をよく歩いて、ここってこれだねって、ここにこれ仕掛ければきっとみんな喜ぶねっていうのが見えればそれがうまくいくわけですね。それが間違えると長続きしないですね。その店止まっちゃいます、終わっちゃいます。これいうのや、これもそうですね。これもほとんど空いてるところですよね。でそれをうまく使って倉庫みたいなところもね、宿のようにしたりですね。最近宿も作りやすくなってますから。あとこういった今ですね、割と水辺、道路、公園といった公共空間の話やこういう建物の話もしましたけど、その他にもですね、こういうの、これってね多くの地域でやってないような気がするんです。この風景を使い倒すって、これですね、自分の街の風景をしみじみ見たことありますか。私前ね一回びっくりしたことがあったんです。どこでしたっけね、なんかヨーロッパか、ドイツかフランス、そうです、藤原さんと一緒にフランス行って、その後はイタリア寄って帰ってきた時に、街の風景とかね、その田園、フランスなんか田園風景はとても綺麗です、そういうの写真撮って来たわけですよ。でその写真を整理していたら、あれこれ自分のうちの近所にそっくりじゃんっていうのがあるわけですよ。でもね、ヨーロッパに行くとその風景が美しいと思って写真撮ってきて、わざわざ写真撮って帰ってきたわけですけど、そういう風景が自分のそばにもあるんだけど、自分のそばにいい風景があるなんて思ってないから見もしないんですよね。 でも お金払ってヨーロッパまで行くと全部見えるものがすごいものだと思って写真撮ってくるんですけど、そんなのって普通にあるじゃんって周りにって意外とあるんですね。で、そういうことをちょっとちゃんとねしみじみ見てみませんかって言うんですけど、なかなか見ないんですけどね、これとかですね、これなんかこういうところに何か棒が立ってたり何か置いてあったりしますけど、これなんかも全部そうですけど、アースワークってやつなんですね。その大地の芸術祭みたいな、新潟のやってますよね。そういうようにそのこういう風景の中にアート作品を置くアートイベントなんですけど、これ僕はねこれ アートイベントとしてもいいですけど、例えばこういうのを置くとみんな見ますよね。地元の人も見ていいねと思って、そしたら意外とね、おやってその後ろにあるもともとあったあの林結構いいじゃんっていう、自分たちがもともと持ってるものをよくよく見るチャンスなんですよね。私の茨城でも大和村っていうど田舎のところで筑波大がこういうイベントを やったんですよ。でそこの担当してる教授に案内してもらったらそう言ってたんですよ。三上さん、これこうやってアート作品の展示会だと思うでしょ、でもこういうのをちょっと置いてあげるだけでこの村 その後ろにある風景をみんなしみじみ見てくれるんだよって、でこういう風景いいねって言ってくれるんだって、ないと誰も見ないんだけどってね。だからこういうのを時々仕掛けるだけで自分たちも周りの人も、あ、風景ってもっといいものなんだってね。それ今までほとんど日常の風景なんて PR にも使わなかったものがこう使えるようになってくるわけですね。もう意識が変わってくるわけです。価値観が変わるわけです。あとこんな話もありますよね。これも最近藤谷さんもちょっとお話されてますけど、その食の中でも食いろいろありますよね。で、伝統野菜なんていうのがあるんですね。で、伝統野菜で有名なのが、京野菜ですね。で、京野菜、伝統野菜と普通の野菜って何が違うかって、普通 の私たちが食べてる農家で作ってる野菜っていうのは、F1 種ってやつなんですよね。F1 っていうか F1 っていう種で、それは巻いて一回野菜とか できますよね。でそれでそこから取れた種を次の年巻いてもダメなんですね。雑草になっちゃうようなん で一代限りしか野菜出てこないんですよ。それが F1 種で、だから種屋さんは毎年毎年商売になるわけですよね。一回こっきりの種売ってるんですよね。でもその伝統野菜っていうのはその固定種なんですね。で元々その土地の野菜で、そこで採れた種をまた巻いてって言うと、ずっとそこの気候風土に馴染んだ野菜っていうのはどこの土地にもあるんですよ。で、それってただ、ああいう量産されてる種で作る野菜よりも、ちょっとその虫がつきやすいとか、寒さに弱いとか、手がかかってめんどくさいんですよね。加工されてませんから。まあ、自然な野菜ですからね。でただ、実は美味しいんですよ。だからね、農家の方って昔は、お嫁に行くときに自分の家のその、固定種っていうかね、種を持ってお嫁に行って、でそれで、新しい家でそれ巻いて、で、自分の家族の分だけ作って、家族だけで食べちゃってる。で、売るのは、量産の方でですね。だからこの伝統野菜っていうのは、固定種の種を使うわけですが、家族野菜なんて言い方もするんですね。農家の家族しか食べてない。でもそれが、京野菜のように、ね、実はとてもいいねって、言われ始めてますね。でこれをもっともっとこれ地産地消っていうよりも新土富士って言った方がいいですかね、その土地と私たちの体っていうのはこうその土地でできた私たちの体がこう一緒だっていうようなことですかね。でそういうものをもっと大事にして、何も北海道から沖縄で同じような野菜じゃなくて自分たちの地域ならではの野菜ってもともとあるわけだから、それをもっともっと使うっていうことが私たち その体にも馴染むわけだし、またそれは外向けにも実はね自慢できるものになると思います。あ、それが こんなですね。いろいろありますけど、ちょっとなんか本物っぽいのはですね、会津伝統野菜っていうああいう言い方してるとあれ本物だなと思うんですが、ただ加賀野菜とかって言ったのこれ。金沢って、ね、結構インチキしますからね東京にも加賀料理ってありますね。加賀料理って言うと加賀の伝統料理、うまいなんて言って帰ってくる、ちょっと高いけどうまいかって言ってね。で 金沢でですね、冬ですか、その観光客が来ないときに、フードピアなんていうのは JTB と組んでですね、加賀の郷土料理をこう料亭で振る舞う。そこにですね、東京から全国的に著名なその作家とか、なんか有名人を各料亭に一人ずつ配置するんですよ。で、その人とのお食事会どうですかって東京で進んでするんだよ。で、そうすると、そこなんか一つの料亭で30人とかね、こうやってその人と一緒にお食事できました。わざわざ東京から金沢まで行くんですよ。で、加賀料理、美味しかったって言うんですけど、加賀料理なんてないんですからね、あれ。みんなに加賀料理もう、何年前、もう100年、200年とか、江戸時代のいつからあんだろうなと思ってるけど、あんなの、そのために作った料理で、本物の加賀料理なんかないんですよね。だからね、これ加賀野菜なんて、ちょっと、これ見た感じ、いかにも今風で、ちょっと怪しいんですけど、こういうのもありますけど、でも、伝統野菜。伝統野菜っていうのは、本当に、そこの土地の人にとって一番馴染む野菜ですしね、本当に美味しいものであるはずなんで、ちょっと手がかかりますけど、こういうのをもっともっと今ある私たちの資源をね、うまく地元の人は使うべきじゃないかなと思っております。まあ、こういう風景とか、野菜なんてもありますけど、あとね、こんなこともちょっと考えてみました。地元の歴史を使い倒すってですね、でさっきのその、鹿児島の人が桐野利明を使い倒してると思うんですよ。都合よく。悪いところを言わずに。都合よく。あれで自分たちのちびちゃんたちが、俺たちの街すごいんだってね、自信を持って、こう世界に出ていけるわけですよね。でですね、私もね、歴史って何なんだろうってちょっと分かりづらかったんですけどね、ここにちょっと書いておきましたが、前大河ドラマで、スマップが出た新選組ってありましたでしょ。だいぶ新選組でですね、時代劇っていうのは大きく変わったんですよ。新選組の時代劇のね、スマップの誰くんでしたっけ、なんとかくん、慎吾くんが土方じゃなくてやってましたけどね、それ以前は時代劇っていうのはこの女方みたいなんで、歌舞伎役者かお相撲さんか分かんないような人が主役って決まってたんですけど、新選組からはあんな若い人でも時代劇の主役張れるんだって大きく変わったんですよね。だから年長組の役者が仕事がなくなっちゃったんですけど、あそこで。で、あれ、ただ中でですね、割と早い段階で龍馬と、長州の若いの誰でしたっけね、高杉じゃなくて、木戸公院って名前元何でしたっけ、勝田小五郎と龍馬と誰かがすごく早い時期に会ってるシーンがあるんですよね、京都で。で、歴史的にそこでその3人が会ったっていう記録はないんですよ。で、でドラマ上はそれとても大事だから都合よくできてるなと思って、その NHK エンタープライズの吉岡さんっていうのがディレクターだったんでね、吉岡さんに、あれちょっと作ってませんかって、で、時代考証ってどうなってるんですかって聞いたら、彼がこう言ったんですよ。時代考証とは、事実関係や道具、衣装、風俗、作法などがその時代のものとして適当であるか否か。で、次。しかし、否定する資料が存在しない限りは何がどうであっても間違いとは言い切れない。これが NHK エンタープライズの考え方なんですよ。だから、その3人の前後の、記録でね、分かっている。いつここにいた、いつここにいたって。そうすると、その日に、そこにいて帰るぐらいの時間的な余裕があると分かったらいてもいいじゃないっていうことになっちゃうんですよね。で、そういうふうに、物語を作ってるわけです。でね、それで私思ったんですけど、この、歴史ももっとね、ロマン主義で行くべきじゃないか。地元ロマン主義で、地元美意気で。で、一番こういうのに動かしがたい事実っていうのは、これはあると思うんですよ。絶対こうだったと。どっちが勝った負けたとかいうのはね、あります。あと、こちら側に、何が何でもそれって嘘だよねっていうのもあると思うんですよ。実は生きていたとかいうのもね。それはちょっとどうかな。でも、多くの場合、可能性としてあり得ることっていうのがあるんですね。で、例えばですね、水戸の場合だと、最後の将軍の徳川慶喜っていうのは水戸から出てるわけですが、 徳川慶喜が大政奉還をしたのはなぜかって言って、それはもちろん記録とかに何かありますよ、いろいろあるんです。そうするとね、歴史の学者はその資料をもとにこうだって言うんですよ。でもね、特にその人の、じゃあ私だってね、今日ここで世のため人のためこういう講演をしていますとどっかで言ったり書いたりしてると思います、書くかもしれませんよ。でも三上の本音はどうかってこれでどれだけ稼ごうとしてるかとかのがあるかっていうのは分からないじゃないですか。でだからね、慶喜公があの時大政奉還したのは なんかいろいろ書いてるけど、あいつの本音はそうじゃないなって、でこれを都合よく考える自由はあると思うんですよ。でも、ね、そんな極端じゃないですよ、あれって根拠あって組むんです。でそんなんでですね、例えば皆さんもこれぜひね、地元の歴史でやってみてくださいってことなんですが、その今のようなお話で、この、そういうロマン主義的歴史観とか、あるいは、私のように、水戸原理主義的歴史観っていうようなね、言い方してますけど、もう水戸、水戸はとにかく一番だ、素晴らしいっていう観点に立ったときに、歴史ってどう見えてくるか、全部水戸から見ていくわけです。今の幕末の歴史なんていうのは、司馬遼太郎っていうのは悪いやつで、日経新聞に水戸の悪口書いたりするようなやつですから、水戸大嫌いなんですよ。だからね、本当 に、あれ彼大阪出身ですけど、西の方大好きでですね、もう薩摩長州土佐大好きで、みんな英雄にしちゃいますけど、水戸のことは本見てもね、ひどいんですよひどいんです。でだから彼がの解釈でできている歴史観っていうのが、私たちの持ってる幕末の歴史観なんですね。でそれって彼が考えたんですから、本当かどうかね、龍馬のことだってみんな龍馬の生涯みんな知ってます。あれほとんど龍馬が言う内容ですからね、嘘が半分くらい入ってますよね。でそんなのも でもそれぐらいの自由っていうのはあるんですよね、歴史なんて分かんないんですから。ですからもっとこの原理主義的に、こうロマン主義的に考えたらいいんですよ。で例えばですね、これ薩摩長州土佐の偉そうな顔してるのいますよね。で西郷隆盛、西郷隆盛本当はああいう顔じゃなかったっていう話ありますけど、西郷隆盛って水戸に東京の小石川に水戸の藩邸がありましたが、そこの藤田東湖っていうのに勉強に来てるんですね、わざわざ。でびっくりして薩摩まで帰るわけですけど、でそこから動き始めるんですよね。で吉田松陰っていうのはなんかちょっとドラマほど強い男じゃなさそうな気がするんですけど、彼はわざわざ水戸まで来てですね、水戸の街中に相沢正司祭っていうのがいてですね、本当は藤田東湖に会いたかったんだけど、出居中で会えなくて、相沢正司祭ってなってたんで、3週間ぐらいいろいろ教わって、で、それから、そこで水戸の大日本史とかそういうのを持ち帰ってですね、全部、松下村塾の教材にしてるんですけどね。で、彼が、そうやって地元で教え始めるのは、ここで、水戸でびっくりした後なんですよね。で、そこで、いろいろ学んだわけです。あと、龍馬はね、勉強したって記録はあんまりないんですね。勉強 しなかったのかもしれませんけど。ただですね、龍馬っていうのは北進一刀流ですね、千葉周作の千葉道場ですけど、龍馬の場合は千葉周作の弟の方の道場だったんですが、でも北進一刀流の千葉道場で、そこで免許回転の塾頭だったんですね。で、彼の後にですね、新選組に行った伊藤貸太郎かな、伊藤貸太郎っていうのがやっぱり千葉道場から来るんですけど、彼は何て言われてるかっていうと、あいつは千葉道場から来たからね、頭のてっぺんからつま先まで水戸学に染まってんだって言われるんですよ。でそれはね、千葉道場の一番のスポンサーっていうのは水戸徳川家だったんですよ。だからだからこう北進一刀流を学ぶってことはね、もう丸々もう水戸学を学ぶような、水戸学道場に行くようなもんなんですね。だから彼もね、かなりね水戸学勉強したはずですよ。だからこの3人ともね、みんな水戸学のお世話になって走ってた、これが水戸の解釈なんです。だから水戸の弟子なんですね、まあ、彼はそういうふうに見えるわけです。でそうするとね、これちょっとおまけの話ですよ。薩摩長州っていうのが何をしたかっていうと、こう維新回転で明治政府を作りました。これ紛れもない事実としてありますよね。でもう一個、薩摩長州が最近やったこと、明治日本の産業革命遺産っていうのを世界遺産にしました。安倍首相とつるんでっていうか、安倍首相は山口長州だからねで で九州と長州、九州と山口県で世界遺産を取ったんですね。でちょっともうちょっと散らばってるとこありますけど、世界遺産を取ったんです。でこのあのどうなんでね、薩摩長州がそういうことをこんな政府作れたの、こんな世界遺産取れたのっていうのを水戸から見るとどういうふうに見えるかっていうことなんですね。でね、それ去年のこの世界遺産をゴールデンウィークの直前に発表されたんですけど、同じ時にこの日本遺産っていうのも発表されたんです。世界遺産にまだ届いてないんですね。でね、あの水戸の弘道館なんてとか偕楽園なんていうのは、その近世日本の教育遺産群っていうので、世界遺産にその日本遺産に指定されたんですよね。でその近世日本の教育遺産群っていうのは、学ぶ心と礼節の本源っていうのがテーマなんです。学ぶ心と礼節の本源なんですね。でこれどちらもですね、あの例えば日本が江戸時代が終わって明治になった時に、アジアの他の国がみんな植民地になっちゃったのに、なんで植民地どころか列強の仲間入りしちゃったんだろうって、アジアの人みんな信じられないわけですね、未だに。であと今度敗戦でもうゼロになっちゃった後に、じゃあどうなんのって、後進国どころか先進国にまた入っちゃうわけですよね。これもアジアの人はびっくりするわけです。でそれはやっぱ基本はその学ぶ心っていうのはもう江戸時代からしっかりあるわけですね。これとても大事な日本人の特質としてあるわけです。でもう一つは、あの震災の時にこれは世界中で評判になりました、日本人の礼節っていうのは、なんでって、あんなみんな被害者なのに、なんでああいうお行儀がいいんでしょうって、これ世界中は理解できないんですよね。なんでああいうあの礼儀正しいっていうか、きちんとしたあのお国柄なんでしょうっていう、この学ぶ心と礼節の本源っていうのは日本人の一番あの根っこのところの大事なものですね。でこれを、まあ、足利学校から静谷学校とか、それぞれの時代の教育、その集大成的なものがこの水戸の弘道館っていう、水戸の弘道館っていうのは幕末最大の、日本最大の総合大学なんです。日本で一番大きい総合大学だったんですね、弘道館っていうのは。そこがこう集大成的に、まさにこの日本人の特質としての学ぶ心と礼節の本源というのをこう形にしていたところなんですが、そこの学問を龍馬も吉田松陰も西郷どんも学んでるわけなんですよね。で彼らは何をしたかということなんですよね。で例えばこの維新会典というとね、あの水戸の場合はずっと皇后様の時代から尊王思想というのはずっとあるわけなんですね。でそれがこう具体的な形になって、そこで勉強、あの西郷とか吉田松陰も勉強して国体意識を持って、それで明治維新に入っていくわけなんですよね。なんだろう、だったら明治維新の根っこってこっちなんじゃんっていうふうに見えますよね、この図を見ると。でもう一個、世界遺産の明治日本の産業革命遺産、世界遺産になりましたけどね、それはその幕末から明治の初期にかけての日本 の, その重工業ですよね。であれってあの軍艦とか大砲とかで全部その軍需産業なんですね。軍需産業が世界遺産になったわけです。で軍需産業の元はっていうと、こういうイギリス人が上陸しちゃった事件があって、そこからここに外国船打ち払いとかがあって、それで攘夷論が出てきてですね、それでその集大成がここにあって、ここで勉強した連中が国防意識を持って、そんな攘夷だとか言ってやったことの結果が世界遺産になってるわけですね。だから、まあ、私たちから見るとこの水戸での学びで、水戸の三王子祖で天下を取って盗んだようなのが薩長の方いらっしゃいますかね。すいません、薩長でとかね、あと水戸での学び、水戸での攘夷論で世界遺産を取ったのが彼ら、あの薩長やったことのように見えるわけですね。でまあ私たち水戸っていうのは御三家ですから、しかもこう礼節がありますから、その辺は大いに長州薩摩譲って、特に怒りはしませんが、この辺はそれは譲って、まああの戸邪魔ですから、薩摩も長州も所詮ね、私たち御三家ですから、でその辺はまあ譲って、まあいいんじゃないですかと。ただあの本質はこちらにあるということは、ね、ご理解いただきたいというのを、ね、今度外国の人が、ね、間違って、ね、九州だけ行って日本の近代化の謎が解けたとか、ね、思っちゃう、それは大間違いだよって言いたいわけですね。ぜひまず水戸を見て、それからあの外国、あ九州もついでに回ってから帰るとかね、そんな感じですね。で次ね、ちょっとね そうですね。これ次のこれはね、ちょっと大元のをご覧いただいた方が面白いので。ここからね、私たちがみんな持ってるんだけど、ほとんど持ってないような、和の文化をもっと使い倒しましょうっていうんで。で、これはね、面影日本って、これ、ご覧になった方いらっしゃいますか？これ、ちょっと見ていきましょう。とっても面白い本なんです。面白い本なんですけど、手に入んないんですね。で、データですけどね、面影日本。日本の本来と将来のためにっていうんですけどね。で、この辺ちょっと目次がありますけど、例えば、祈りと実り、お米の実りと祈りって、これセットなんですね。お米の文化に潜む二つの願いとか書いてありますよね。ああ、そうなんだ。で、これなんかいろいろ書いてありますけど、ちょっとよく勉強しないとわかりません。あ、そうなんだ。で、これ、哀れとあっぱれ。哀れっていうのはね、奥下さんの感傷ですね。あっぱれって言うと武家の覚悟なんです。で、哀れとあっぱれも、これもセットなんです。だそうですね。あ、そう。じゃあどうするんだってわかんないです。あと、見立てと本家で。これはちょっと難しいですね。こんなの見立てですね、見立てて。外面の装飾の奥にうごめく日本の本来とか書いてありますが、まあ、こういうのもあったり。あとね、これ、日本の組織っていっぱいありますね。優位とか公とか連とか組とか座とか。これって、何なの？それぞれね、これもうちょっとそれぞれの私たちのいろんな場面で使い分けして、日本の組織感覚はとても柔らかいなんて書いてありますけどね。これ、うまく使うと、もっといろいろ日本人としては都合がいいんじゃないかと思うんだけど、よくわかんない。あとこれ、わびさびすさび。これ、わかるんだけどわかんないとかね。あそこに、リニューアルしたくない文物の価値がある。まあ、まあ、そりゃそうか。とか、あとは上に、不完全な美しさ。まあ、そうかなとかね。もっと勉強したい感じしますね。でも全然私で使えてません。あとこれ、和ごと、荒ごとですね。派手に見せるし、静かにも微笑むとか書いてありますけど、これ、荒ごとと和ごとってこれセットなんですね。あ、そうなんだ。とか。で、ここが面白いです。無常と余常ですね。どんな出来事からも残響を感じたい。で、ところでね、これ、絵文字ってありますよね、これ。絵文字って、外国の人も使うんでしょうか、あんな変なの。これ、日本、こう、余剰ですね、あれね。こう、書いたあたり、なんかこう、なんとなく、言ってないんだけど伝わるっていう、余剰、かなとかね。これ面白いんですよ。よく見ると、こういう伝統的な考えと、今のと、両方説明してるんです。あとね、この後もまた面白いんですよ。これね、何でもね、書道でもね、心、行、相ってあるじゃないですか。ね、それこれ、心っていうのは本格とか。で、これが何ですか？これがフォーマルで、カジュアルで、パンクって書いてありますけどね。あそこに書いてあるのは、本格、あと破格、間の風格って、ね。これはアート的であったり、あるいはこうパンク的な、ね、ちょっと、崩してあったりするんですけど、こういうのっていうのが型としてあるわけですね。でこの使い分けなんかも私たちよく分かってますよね。あ、これ、格式の真、日常の行、芸術の層とかに書いてありますね。で次はね、これなんかお稽古ごと、型、これ、周波理ってありますね。守って型につき、破って型を出て、離れて型を生むと。でまず、師匠から型をちゃんと覚えなきゃね。覚えないで自分流なんてのはこれダメで、ちゃんとまず型を覚えて、それからそれを超えて、で、新しい型を作るとかね。でそういうのが日本 の伝統的な師弟からの教わり方であるとか。あと、これもね、これなんていうんですか、買い合わせっていうんですか、そのこれ、ね、合わせる。あとこれ、重ねる。あと、競う。あと、揃い。で、こういう4つっていうのはセットなんですね。まあ、こう、買い合わせなんかしたことないからわかりませんけど、こういうのも、きっと、何かの場面でね、 この考えでいくとうまくいくっていうのはあるんじゃないかと。あとね、これもね、今おもてなしおもてなしって言いますけど、本当はこれもてなしとしつらいと振る舞いとあって、ね、道具でもてなし、調度でしつらい、態度で振る舞いしてみますって書いてありますけどね、こういうのね、もてなしとしつらいと振る舞い、これちゃんと揃ってないと本当にお客さんを迎える形にならないんでしょうね。こんなことも、まあ、それなんかおしぼりどうぞとか書いてありますけど、あとね、これは農業の話ですけどね、これ縄代田植え刈り取りって、縄代っていうのはこっちの方でやって、それを田植えっていうのはそれを移動してこうやるわけですね。で、で刈り取りでみんなに分けるっていう、こういうのを縄代で芽吹き、田植えで移して刈り取りからは皆で分けるとかですね、こういう3つの段階でですねやっていくこと。あとね、これをね、どうですよか、お祭り詳しい人はなるほどっていうところなんですけどね、このお祭りでこう出汁を巡るお迎えに、迎えて送ってとかですね、これ神を迎えて神輿で巡り、見送りしたらあとは直らいと書いてありますけどね、でこれがお祭りっていうのはこういう構造になってるようですね。あ、そうなのかとかね。あとこれはねちょっと難しいです。何かそのみんなでやってそれをこう広げていくことを言ってるんでしょうかね。置き、口説き、チラシですね。置きで始めて、口説きで集め、いつの間にやら世のチラシってよくわかんないんですけど、わかりますかね。こんな、何かね、何の説明でしょう。これが次第だそうですね、次第。うん、そういうのがあってですね。あとこの後に、ここはちょっと具体的なね、現代のものについて、解説が書いてあります。で、これ、こういうのがいくつか続いてですね、いくんですけど、これいつ誰が作った本だと思います？これこれちょっとこの辺の終わりのことが書いてありますけど、これのこの次に発行元が書いてあるんですけど、これね、見えますかね、これ広がるかな、経済産業省2011年11月ですから、2011年9月にカンナウトは辞めてるんですけど、でも準備は全部カンナウトの時代ですね。辞めた直後に出てるんです。で、こんな面白い本全然使われてないし誰も知らないんですよ。古本屋探しても、古本屋ネットで見ても出てこないですね。かなりの部数を配った、当時配ったんですけど、みんな閉まっちゃってそれきりかな。で、カンナウトはこれを何に使おうと思ったのか、クールジャパンとか言ってますけどね、でももっと私たちがこういうことを勉強して日常にこういうのを使うと、きっとね、いいことたくさんあると思うんです。まあ、そんな、それがその話がこれでしたけど、今の哀れとかね、これこんなのがありますけど、それで、あとさっきの本には載っていないんですけど、暮らしの中の道って、その茶道とか華道とか書道とか、お茶とか花とか書とかっていうのは、そのこれを道にしちゃってるのは日本人ぐらいだって言われてますね。道っていうのは下に書いたように、習い、努力を重ね、技を磨き、人格の向上につなげるですね。ヨーロッパだと書なんかも飾り文字みたいなのあるけど、それをこういう道にしちゃうっていうのはないそうですね。で、こういうことをやっぱり和の文化の総合芸術的なところありますから、みんなもっともっと大事にしたら、でこう日常の中にもっと取り込んだらいいんじゃないかなと思ってます。それとあと暦ですね、暦この月齢とかね、あと二十四節気とかいうのもあります。あと節句のこととか、あとこれよくですね、これ順番って戦勝から始まってね、戦勝ともびき先負け仏滅大安社交ですか、でまた戦勝ですね、 1,2,3,4,5,6 曜ですね、6つなんですけど、これ6つで曜日が7つだから、そうするとあの全部、ここはきれいに並んでますかね、こう全部こう先負け先負けこう斜めにこういくはずだけど、きれいにいかない月があるっていうのをご存知ですか。この順番が崩れる時があるんですね、ここで崩れているのはないかな。あの順番にこういくと思ったらボンと次が違うのになっちゃうのがあるんですよ。だからよく大安で赤い文字が大安で並んでるのに、ある月だとこうなってここになくてこっちにあったりずれてることってあるじゃないですか。であれはあのこの六曜ですね、この6つのやつの付け方のルールがあるんですよね、旧暦との関係で。でも旧暦1月1日は先勝先駆けって決まってるんですね。旧暦の1月1日は先駆けなんです。で先駆けの次は友引きですね。そう、旧暦の2月1日っていうのは友引きって決まってるんです。それまで行って1日が友引きじゃなかったら友引きになっちゃうんですよ。そこからまた始まるから、そこで、ね、毎月旧暦の1日であの六曜が変わっちゃうんですよね。でそうするとね、あの時代劇なんかでもその旧暦って言ったら何日って言ったらこの六曜が何かっていうのは同じなんですね。もうずっと今も昔も同じなんですね、そんなこともね、そういうのって、まあ、今は仏滅ぐらいしかみんな気にしませんけど、いろいろねもっと使うといいことあるんじゃないかと。あとこういうのもね、あのいろいろありますよね。あの引用五行ですね。あの木火土金水がぐるぐる回ってるわけですけど、あの京都なんていうのはこれちゃんと風水でできてますよね。で北と南朱雀でこっちに川があってこっち広い道があるっていうようになってますけど、これはですね江戸城なんですね。江戸城っていうのは変なんですよね。あのパッと見ると同じに見えますけど、北のこっち向いてるでしょ。だからこれ90度、江戸の風水っていうのは中国仕込みの風水と90度ずれてるんですよね。でこれ水戸もこれでできてるんです。こっち江戸城と同じ風水なんですね。だからちょっと普通のこういう京都の風水と違うんですね。こんなのもああいう風水なんか、あの家を建てるときにいろいろ気にする人いますが、割と今のなんですか、科学的な分析でもそこそこあって当たってるっていうのがありますね。あ、確かにそこ水を置くのまずいなとかいうようにね。だからこういうのも、生活の中に取り入れるっていうのは意味があるんじゃないかなと。こうあのだから私たち今やろうと思ってるのは、茨城っていうか水戸の町に来たらなんか違うって、暦もちょっと違うとかですね、なんだここあの旧暦で動いてるのとかって、そうするとねそれですごくね、あなんかこれすごく都合がいいじゃんとかね、暮らしやすいじゃんって、そんなのやってみたいなと思ってるんですで、まあ、そんなことを考えながら、あのこれは町使いの時代の町づくり会社っていうんで、私たち今水戸で、まあ、10月中ぐらいに町づくり会社1個作ろうと思ってですね、私ももう57だからどちらかというと長老組になってきまして、40歳前後の若いのも仲間にしてですね、彼らが思いっきり走れるような、あのこちら調整はしてですね、その若い連中に思いっきりいろいろやってもらえるような町づくり会社を作ろうかなと思ってて、やっぱテーマは大きくはこの、まあ、いろいろこうやろうとしていることはありますけどね、そのさっきお話ししたようなこう共感を呼ぶ、このその町をどう、町の使い方で共感を呼ぶような、そういう共感町づくりっていうのをやっていこうかなって思っております。でちょっと時間過ぎたんで、最後にねこれあの共感の話いいねって思っていく町づくりしたいんですが、あのこれは何ヶ月か前に NHK でなんかやってたんですけどね、アダム・スミスっていうのはその言ってますよね、それぞれが自らの利益を求めれば見えざる手によって社会全体も富み栄えるっていうん でよくそのここにある国富論、彼のね国富論の中で言ってる 社会を接着するのに必要なノリは自己利益、それだけで十分だと。自己利益をみんなで追い求めれば経済はうまく回るっていう考えですよね。でこれで今も経済がおかしくなっちゃってるんですけど、このアダム・スミスも1776年の前に1759年に道徳感情論っていう本を書いていて、その中で言ってるのはね、人はどんなに利己的だとしてもその本性の中には 何か別の原理があるってね。人は 何も得なくても他人に対して善行を施す性質を持っているって言ってるんですね。これとこれって違う話をしてるんですよ彼は。で今の経済がこれだけで走ってからちょっとおかしなことで、でもその近代経済学の大元の彼が言っているところにはこのもう一つのことを言ってるんですね。でこれ結局これ最後にありますように、彼が言いたかったのはつまり社会には二本の足があり、一つは利己主義だから、例えば私たちがその町づくりを自分ごととしてやろう、自分がそこに住んで本当に自分が暮らしやすいなって、本当にこの自分の利益っていうかね、本当にこれ暮らしやすい、俺が欲しいんだもんって、そういう考え方で街づくりをしようっていうのは一つあります。それともう一つは共感なんですね。でもそうやってもみんながいいねって言ってくれないと、あるいは何を得なくてもこう他人に対して善行を施すっていう、こういう部分ですね。これが両方セットでないと経済も街づくりもきっとうまくいかないと思うんです。でそれをここをはっきり言わずにみんなのためになんて言っちゃったりですね、でそうすると結果的にそれが共感を呼ばないってことが起こっちゃうと思うんですね。だから割と利己主義でもいいです、でも共感を呼ぶような仕掛けってちゃんと持ってやりましょう、こういうことで街をもっとみんなで使い倒してですね、元気にしていきたいなと思っております。以上で、
どうもありがとうございました。